聖書を読みいたします。本日の聖書箇所はマタイによる福音書2章13節から23節、新共同訳聖書の新約聖書2ページをお開きください。占星術の学者たちが帰っていくと、主の天使が夢でヨセフに現れていった。起きて子供とその母親を連れてエジプトに逃げ、私が告げるまでそこにとどまっていなさい。ヘロデがこの子を探し出して殺そうとしている。ヨセフは起きて夜のうちに幼子とその母を連れてエジプトへ去り、ヘロデが死ぬまでそこにいた。それは私はエジプトから私の子を呼び出したと主が預言者を通して言われていたことが実現するためであった。さてヘロデは占星術の学者たちに騙されたと知って大いに怒った。そして人を送り、学者たちに確かめておいた時期に基づいて、ベツレヘムとその周辺一帯にいた2歳以下の男の子を一人残らず殺させた。こうして預言者エレミアを通して言われていたことが実現した。ラマで声が聞こえた。激しく嘆き悲しむ声だ。ラケルは子供たちのことで泣き、慰めてもらおうともしない。子供たちがもういないから。ヘロデが死ぬと、主の天使がエジプトにいるヨセフに夢で現れていった。起きて子供とその母親を連れイスラエルの地に行きなさい。この子の命を狙っていた者どもは死んでしまった。そこでヨセフは起きて幼子とその母を連れてイスラエルの地へ帰っていった。しかしアルケラオが父ヘロデの後を継いでユダヤを支配していると聞き、そこに行くことを恐れた。ところが夢でお告げがあったので、ガリラヤ地方に引きこもり、ナザレという町に行って住んだ。彼はナザレの人と呼ばれると預言者たちを通して言われていたことが実現するためであった。本日はこの聖書箇所から逃げるキリストというタイトルで中西先生よりお話をいただきます。
本日の説教題は逃げるキリストとありますけれども、よくよく考えてみますと、キリストが逃げるというのは正確な表現ではありません。当時イエス様はまだ赤ちゃんでしたから、自分の意思でとっとこう逃げたわけではないのです。逃げるのは天使からお告げを受けたヨセフであります。妻のマリアと赤ちゃんのイエス様はヨセフに連れられる形でエジプトに逃げたと、そういうわけであります。問題はなぜ逃げる必要に迫られたのかということになるでしょう。それは先週の説教と密接なつながりがあるわけなんですね。東方の占星術の学者から、先週の箇所なんですけども、占星術の学者からメシア誕生のお知らせを受けたヘロデ王がこう思ったんですね。王である私を差し置いて、何がユダヤ人の王として生まれたメシアだ。本当はイエス様がお生まれになった場所をピンポイントで突き止めて、狙い撃ちでメシアを亡き者にしてやろうと、それがヘロデの企みだったわけなんですね。でそう企んでいたんですけれども、占星術の学者たちには逃げられてしまい、仕方がなくヘロデが取った手段がベツレヘムとその周辺一帯にいる2歳以下の男の子の殺戮と、そういう次第であります。この時点でですね、御言葉から重要な示唆が与えられています。ユダヤ人のメシアが誕生したことで、異邦人である占星術の学者たちがやってきてイエス様を崇めた。でそれが 先週の説教の箇所なんですね。ユダヤ人のメシアなのに異邦人の学者たちが崇めた。でその美しい場面が語られる一方で、同胞のユダヤ人はどうだったでしょうか。自分が殺したいと思ったメシアがどこにいるのかわからなかったからと、一地方にいる幼い男児を皆殺しにしてしまう、あまりにも対照的であります。異邦人はメシアを礼拝し、肝心のユダヤ人は幼子の虐殺。おいユダヤ人よ、それでどうなのよ、本当にそれでいいのと首をかしげてしまう状況なのであります。つまり神の子メシアの誕生をめぐって、ユダヤ人と異邦人の役割が逆転してしまうという皮肉に満ちた状況がここにあるのです。そういう、幼児虐殺に巻き込まれないためにと、ヨセフには天使のお告げが下った次第なんですね。エジプトに逃げなさいと。で結果的にキリストは一旦逃げることになったんですね。で救い主が逃げてどうするんだよってふうに思われるかもしれないですね。本当に大丈夫と、そういうふうに思われてしまう節もあるわけですけれども、この時はどうしても逃げる必要があったわけなんです。これ直接的な理由はもちろん危険から逃れるためなんです。もう読んで字のごとくなんですね。でそうではありますけれども、ここに旧約聖書の引用があります。私はエジプトから私の子を呼び出した、今日の箇所に出てるわけですけれども、これホセア書から取られたものなんですけれども、私はエジプトから私の子を呼び出した、これは本当はイスラエル民族のことをホセア書では指しているわけですけど、マタイはこれをイエス様のことを言ったわけなんですね。でそれが逃げる、キリストが逃げるということの解釈になるわけなんですけど、逃げるという一見負けてしまったかのように思える出来事の中にも神の支配がちゃんと働いているのだと。キリストが逃げても神様は負けていないよ、そのことをここに見てよいかと思うのです。負けるが勝ちなんていうことわざがあるんですけど、そういうふうに言ってしまうと安っぽくなってしまうんですが、神様は負けてるように見せかけて実は勝ってる、負けてないっていうのがよくなさることなんですね。でそれにしてもなんですね、マタイ福音書に記されているこの幼児虐殺の記録は決して楽しい気分にはさせてくれません。これクリスマスの出来事の中で書かれているからといって、この幼児虐殺を読んで楽しめって、そんなことはできるわけないですね。クリスマスというのは決して明るい出来事ばかりではないということであります。で日本では12月25日が終わった途端にクリスマスが終わってしまう、お正月ムードになるんですね。スーパーとかコンビニとか行っても、それまではクリスマスの商品がいっぱいあったのに、クリスマス終わった途端に正月のものだけになっちゃうっていう、こちらの立場からするとちょっと忌々しい部分も含めてですね、ああって感じなわけですけども、だけれどもですね、教会の暦はまだ降誕節、先ほどのお祈りでも申し上げましたけども、まだクリスマスなんですね。1月6日まで、1月6日公元日というのがありまして、そこまではクリスマスが続いている。でこの日本ばかりではなくて、クリスチャンが多い国々でもクリスマスといえばどうしても明るいイベント、楽しいイベントで盛りだくさんなんですね。 なんですけれども、この幼児虐殺もまたクリスマスの一場面だということを忘れることはできません。神の子キリストが誕生したからといって世の中は光ばかりではないです。人間の闇もあるのだと。それはもちろんキリストのせいではない、一部の人間が悪いのですけれども、本質はやはり人間の闇であります。同胞のユダヤ人なのにメシアの誕生を全く歓迎していないところに、この世の闇の深さを見させられるものであります。キリストがどのような世界に来てくださったのか、どのような世界を救おうと来てくださったのか、そのことがこの幼児虐殺に暗示されていることを忘れることはできません。その世界とはキリストを大歓迎する明るい世界ではなく、むしろキリストを拒む闇の世界なのだと。キリストを拒む闇の世界だからこそ、かえってキリストは光をもたらすためにこの世に来てくださった、それが神の決意なのだと私たちは教えられるのです。明るい世の中だからキリストが来られたんじゃないですね。明るい世の中だったらキリストなんて来る必要なかったんです。むしろ闇だから光をもたらすためにキリストが来てくださった。その闇の現れがこの一つの現れとして幼児虐殺がある。翻って日本社会は端的にキリストを拒む社会であります。キリストを拒むんですよ本当に。しかもガツガツと議論で責め立てて拒むんではなくて、柔らかい形で拒むんですね。よく巷で聞くのは、日本人だったら神道や仏教でいいじゃないか、なんで日本人なのに外国から来たキリスト教を受け入れなくちゃいけないんですかっていう人が結構多いんですね。まあ、それは一つの例に過ぎないんですけども、日本はキリストを拒む社会、理屈ではなくどっちかというと感性で拒んじゃってる部分もあるかもしれない。でもそこには深い闇がある、深い闇のある社会であります。そうではあるんですけども、クリスチャンは諦めるわけにはいかないんですね。またキリストを拒む日本社会を軽蔑するわけにもいきません。こういう日本だからこそキリストは来てくださった。拒まれて疎まれて馬鹿にされて無視されて諸々の迫害を受けることも覚悟の上で、キリストはこの国にも来てくださったのであります。だからこそ私たちは諦めるわけにはいかないし、またふんと言って日本人を蔑むこともできない。キリストは世に光をもたらすために、また世に仕えるためにも来てくださったわけなんですね。っていうところなんですけれども、やはりキリストの暗殺を企むヘロデ王の魔の手に巻き添えにされてしまったこの幼子たちがかわいそうだなって思う方もいらっしゃるかと思うんですね。で、現代の神学者の中にはこの聖書箇所を解釈する際に、この当時ですね、実際にベツレヘムとその周辺にいた2歳以下の男児の数をわざわざこう推測して計算してる人たちがいるんですね。虐殺といってもせいぜい十数人しか虐殺されていないんじゃないかなんていうふうに主張するものもあるんですね。まあ、15人が少ないって言っちゃっていいのかどうか、十数人がっていうのは分かんないんですけども、勘違いしてはならないんですけれども、巻き添えもまた良きことかなという意味合いはここにはありません。 巻き添えはあくまでも巻き添えです。決していいことではありません。人数が少なければいいっていう問題でもないんですね。100人だったら多くてかわいそう、でも十数人だったらまあしょうがないかな、数人で済むんだったらまあいいかって、そういう人数の問題でもないですね。虐殺は虐殺なんですよ。イエス様が生まれたそのために2歳以下の子供たちが殺されるんであれば、そこには悲劇があったということを認めざるを得ないですね。でこのあと旧約聖書の引用があるわけですけれども、神の約束が実現するために幼児虐殺は有益な出来事だったと、そう結論付けることはできません。日本のことわざにもあるようにですね、災い転じて福となすというニュアンスとも違います。もちろん幼児虐殺を命じたヘロデ王の罪は極めて重いものがあると言ってよいでしょう。この罪というのはもちろん神様に対する罪であって、ヘロデ王自身が法律で裁かれたわけではないですけれども、幼児虐殺の出来事そのものは何度も繰り返しますけれども、あくまで悲劇なんですね。正当化することはできないんです。楽観的に捉えることはできませんし、美化することもできません。ある意味せっかくメシアが生まれたのに絶望的な事件が起こってしまったと、そう捉えることもできるでしょう。そこに連想させられるのはやはり神様の敗北であります。人間の罪の前に神はどうすることもできないのではないかと、失望感が浮かんでくるですね。よく現実の現代の社会でも戦争とか紛争とか飢餓とかいろんな悲しい出来事が世界にあると、神様がいるんだったらそんな出来事起こらないにしてくれればいいのに、神様がいるのにそんなひどい出来事が起こるなんておかしいじゃないと言って神様を拒む人たちも珍しくはない。そういう課題というのは聖書の中にもあるわけなんですね。しかし、いや神は負けていないぞと、そこでまた預言者の言葉が語られるんですね。で、本日のこの御言葉の中にあるエレミア書の引用というのは端的に絶望的な場面であります。この子供たちが殺され、まあ、ラケルというのはこれは例えであってイスラエル全体のことを指しているわけですけども、子供たちが殺される、戦争があれば弱い人たちも当然犠牲になるわけですね。絶望的な場面なんです。ヘロデ王によるベツレヘムでの幼児虐殺もまた悲劇であり絶望的な場面であります。で、普通に考えるならばそこには神様いないじゃないか、神様働いてないじゃないか、いるんだったら出してみろっていうふうに思ってしまう人たちがいるという現実がある。それでもなお神の救いは妨げられない。絶望的な場面においても神の救いはしっかりと始まっている、働いている、だから絶望ではないのだと勇気づけられるものであります。これもちろん信仰の目を持ってこの御言葉に聞かなければそんなことはわからないんですね。はたから見ればあくまでも子供たちが虐殺されてしまった現実しか見えない。だけれども神様が死んじゃったわけじゃない、神様がいなくなっちゃったわけでもない、そこに主は確かに働いておられるんだと、それはある程度時間が経ってからではなければわからないかもしれない。だけれどもそこに神の光を見ているわけなんですね。ヘロデ王が死んだことでヨセフ一家がエジプトを出てから行き着く先もまた印象的であります。 ヘロデ王の後をアルケラオ、息子のアルケラオが継いでいるということで、ヨセフはユダヤの地に住むことを恐れたと書かれているわけですけれども、天使のお告げを受けて辺境の地に住んだ、ガリラヤのナザレに住んだんですね。で、ある意味エジプトから帰った後もまだ逃亡生活が続いているのだと示唆されているんですね。ガリラヤというのは辺境なんですね。で、エルサレム当局、ユダヤ人の指導者たちの睨みが聞きにくいところ、監視の目が行き届きにくいところなんです。だからこそヨセフ一家はそのガリラヤのナザレに住んだんだと。で、ここにも逃げるキリストが示されているわけであります。このクリスマスの出来事にはキリストの支配っていうのは実は見えづらいですね。弱さとかですね、貧しさしか見えてこない現実があるんです。クリスマス礼拝の時の御言葉は主に貧しさとか弱さ、謙虚っていうところが現れているわけですけど、近さとかですね、今日のところは逃げる弱さ、神の栄光が見出しづらい。本来であればヨセフ一家はユダヤの地で堂々と暮らしたかったかもしれません。ナザレに住むことは人間的な視点から言えば決して幸せな選択肢ではなかったということになるでしょう。ある意味不本意なことが起こってるんですね。それがナザレだというわけであります。そうではありますけれども、ここでもまた預言者たちを通して言われていたことが実現するためだと。本日の御言葉では約束の実現というワードが3回も出てくるんです。幼少期を過ごした土地の名前を取ってナザレの人イエス、ナザレ人イエス、そう呼ばれるのも神様の計画に含まれることだと肯定的に捉えているのです。この旧約聖書の約束が実現したということがもしわからなかったら、ただ逃げただけの人っていうことになってしまうんですね。実際は逃げただけではない、逃げた先でもまた新たな救いの出来事が起こるわけですけど、それも神様の計画に含まれていたことなんだという、主導権がどっちにあるのかということなんですね。人間の側に主導権があるのか、神の側に主導権があるのか。普通に見れば人間が主導権を握っているように見えてしまうんです。だけれども本当のところは神が主導権を握っている、そのことが約束の実現という言葉に込められているんですね。こうして振り返ってみますと、ヨセフ一家はイエス様の誕生以来権力者に振り回されていたと言えるでしょう。逃げて逃げて、とても神の子メシアの登場にふさわしい状況とは言えません。しかも幼児虐殺という悲劇まで起こってしまった、それもまたクリスマスの一部なんだと。クリスマスってのは本当にこういう側面があるわけなんですね。では今はどうか、私たちはどうか。2021年は残念ながら新型コロナで始まってしまいました。しかも変異型のウイルスまで入ってきて怪しい様相を呈してきているんですね。東京を中心に再び感染者数が増え始めて、昨日にはですね、南関東1都3県の知事が西村大臣に緊急事態宣言出してくれと要請しているんです。教会ももしかしたら再び礼拝休止の判断を迫られるかもしれないなと思わされたんですね。 で、まあ、正直申しますとですね、人間的な視点では最近ろくでもない出来事が本当目立っているんですね。政府があれだけ庶民には大人数での会食は控えましょうと言っておきながら、国や地方の偉い人たちが率先して会食をしている始末。中には酔っ払ってすっ転んで怪我をして救急搬送されてしまった国会議員もいるんですね。このコロナ禍の最中にですよ。しかも言い訳がひどいんですね。感染症対策はちゃんと行っていましたとかですね、もっとひどいのは、いいえ忘年会じゃありません、反省会ですでごまかした。あの人は結局その後何人かで謝罪することになったわけですけれども、そういう問題じゃないんだってばって言ってあげたい人がいっぱいいるんですね。そういう情けない日本国内ですが、神様の救いがストップしてしまったわけではありません。ここが重要なんですね。人間ばかり見てみると救いなんてないように思えてしまうんです。よく神も仏もあったもんじゃない。でもそれは神や仏、神様が悪いんじゃないんですね。人間に問題があるんです。そういう時こそキリストを見る。この世界には神の子キリストが与えられている。その素晴らしい現実が情けない日本の状況にうずもれてしまうはずがないのです。今年はどういう年になるんだろう。でそういうふうに思うとですね、まあ、今年はダメかもしれないとかですね、今年もダメかもしれない、そう思ってしまう前に、神の救いには私たちの 目に見えないところで着々と働いている、そういうものなんだということを改めて覚えるものであります。最後に一言お祈りいたします。天の父よ、2021年兄弟姉妹とともにこの会堂に集い礼拝を守ることができたことを感謝いたします。もしかしたら今週中にもまた緊急事態宣言が出されるかもしれない。もしかしたらまた礼拝を一時休止せざるを得ないかもしれない。そういう時が迫っている中でなお、私たちがこうして礼拝を守れましたこと、本当に感謝いたします。あなたの救いは決して止まることなく続く。現実を見ればあなたの救いが見えづらくなる時も多々ある中でありますけれども、どうか私たちがあなたからいただく誠の救い、誠の希望、そのことを胸に、どうか暗闇に光を照らすような信仰を持って新しい一年歩むものとさせてください。どうか私たちが人間的な愚かさから離れて、あなたからいただく知恵に耳を傾け、心を広く開いて御言葉を受け入れる、どうか新しい一年を始めさせてくださいますように。あなたを信じている人もまだ信仰に至っていない人も、どうかあなたからいただく知恵を持ってこの厳しい状況をどうか乗り越えることを得させてください。救い主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。